西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさん、そして事業開発部長の龍太郎さんです。それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマは先週に引き続きですね、この1年を振り返ってパート3です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました、3週にわたってですが、この1年を振り返ってと題してお届けしております、はい、今週は9、10、11、12月この4ヶ月を振り返っていきたいと思います、はいはい、としさん、それから龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ではまず9月からとしさん、
はい、9月はですね、この着床前検査っていう言葉と着床前診断っていう言葉が、まあ、あるわけなんですけども、この違いについてちょっとご説明しました、
はい、
この着床前検査は PGTA になります。で、着床前診断っていうのは PGTM になるわけです、うん、なので染色体の異数性を見る検査は着床前検査となっていて、着床前診断っていうのは遺伝子疾患が、起こるかもしれない時に前もって調べるのが着床前診断という違いがあります、う
ん、言葉の使い方もね変わってましたもんね。 PGS が PGTA になったりですとか、なかなかこう複雑って言います、ちょっと理解するのが難しいところもあるんですけれども、しっかりこう認識していけば、はい、分かってご理解いただけるかなと思います、
はい、であとPGTA の特別臨床研究についてお話をこの時にしました、
はい、
で9月にしてからですね、今12月なんとですね、とうとう来年1月からスタートする話になってますね、
はい、
やっと動き出してよかったと思います私は、うん、やっぱりこれは流産率を大きく下げる、唯一の手法だと思います、やっぱり日本以外の国々はやられている検査であって、もちろんそれは成果もちろん出ているので、
うん、
これは患者さんにとってもすごいいい話ではないかなと私は思っていますと。
ではもうこの令和ね元年、うん、今日は最後の、
はい、そうですね、
放送になりますけれども、じゃあ来年にはそういう期待の新しい、
そうです、そういったのがスタートして、そういう年になるはずですね、
ですから来年の今頃ね、PGTA がこんなになってますなんていうお話ができると嬉しい、
ね、そうですね、そう思います、本当そう思います。
でちょうどこの頃にアイジェノミクスでは中国のオフィス、
そうです、
そうですね、
立ち上げ、そうですね、
先週台湾の話をしましたですよね、でその後中国でももう一つこう拠点を作ろうということで、
はい、
ある検査会社さんをと合流しまして、アイジェノミクスの中国と、
中国はどちらにあるんですか、オフィス
は。広州ですね、まあ、湖の近くで、私まだ行ってないんですけど、うちのアンディがですねしょっちゅう今行ってますけど、
行ってますね、まだ帰ってこなかったですね、まあ忙しいですね、
じゃあアジアにはまあこの日本と、それから台湾、 それから中国の広州にも、
そうですね、はい、でアンディがアジア太平洋統括責任者に
学びました。
もう太平洋、
そうです、
ね、アジア太平洋、はい、すごいですね。
です次は
検体は ねオーストラリアとかニュージーランドとか、その辺からも来ますし、アジアパシフィックを、ね、広く見ていくと、
そうですね、そういう形で日本だけでなくアジアのそういった、患者さんたちのために、活動ができれば、
そうですね、
そう思います、
はい、
で10月になりますと、 まあ、エマケンさんの話もここではあったんですね、
はい、
あのラクトバチルス菌っていうものがとてもまあ大事なんですよと、あの子宮内から病原菌が入ってきてもそれから守ってくれる役割をすると、
はい、
あとここで話が出たのがですね、こう無菌な場合はどうなんだと、子宮内が無菌の時はそれでいいのかっていう話がありました。で、私たち無菌ではいいと思っています、うん、でも無菌でも私たちはラクトバチルスの実剤を使った方がまあいいですよっていう話はベターですよ話はします。でこれはあくまで予防的な意味があって、はい、そういう話をさせてもらってます。なので決して悪い結果ではないと思っています、
はい、
でこの時あの亀田 IVF クリニック幕張の河合院長先生に出ていただきましたね、
はい、
でここでエラ検査についてお話伺った際にですね、あの嬉しい話ありました。退院で5回戻しても妊娠しなかった患者さんがですね、このクリニック亀田 IVF クリニックの方に移ってきたと、
うん、
でそこでエラ検査と出会いで調べたら着床窓がずれていたということで無事妊娠に至ったという、うん、とても嬉しい話をお聞きしました、
うんうん、そうですね、こういう話聞くとね我々もすごく嬉しい
です
ね。
嬉しいです、でここでやっぱ院長先生おっしゃってたのは、この着床の窓のずれが原因の患者さんがいるという事実があるよ、でこれを調べる検査があるっていうことをですねすごく強くおっしゃってて、で先生の考え方すごい私あのすごいなと思ったのは、決して、IVF クリニック幕張に来たからではなくて、うん、その検査を持っているクリニックに来たからあなたは妊娠しなんだよというふうな言い方をするんですね、
うん、
ちょっと私ちょっと感動しました、
うんうん、
でこのクリニックそうすごいところはあの前回培養士での平岡先生も出ていただいた時にですね、この培養室とドクターとの間でのバチバチの本当のねお互いチェックしちゃってるんですよね、すごいと思いますね、
密に情報交換意見交換、
意見交換がすごい、
そうですね、まあ、一体になってねやはりやっていかないとなかなか成果が出てこないのかなっていうご考えだと思います、
でちゃんとメールで残すって言ってましたね、あの一体言わないならないように近くにいても一応言うけどもメールでも残すというふうなことを言ってました。
やっぱり妊娠するというあのこと自体がものすごくいろいろ、 いろいろなあのハードルがあって、プロセスも長いですので、あの先生同士がねそうやってお話ししていただくと本当心強いかと思います、
うんうん、そう思います、
ね、あの幕張の本当駅前に、
そうです、そうです、すごい、はい、駅前に綺麗なところにある、
ねね、でその幕張にわざわざ東京や千葉他 の、 あの関東近辺ではなく多くの患者さんが遠くからも
来てらっしゃるって言ってましたね、
はい、ね、あのいらっしゃってるっていう話でしたけども、やはりどこの施設でもこのエラ検査を受けられるようになったらいいよねっていう言葉もね、はい、先生から、
ね、うん、嬉しい話です、
はい、
で、あとその次に出ていただいたのは株式会社キュルキュルという会社さんの時田さんと大沢さんに出ていただきましたね、
はいはい、
でこれは一人で頑張つ妊活から仲間を見つけて安心のある妊活へということで、まあ、そういった活動をされている、
はい、そう、私もびっくりしたんですけれども、まあ、今ねあの私たちスマートフォンを常に持った状態で生活、どこにいてもね、
そうですね、
でそのスマートフォン一個で妊活のコミュニティの中で意見交換ができる、
そう、
うん、ね、そういうアプリの開発をされてるんですよね。
妊活ボイスでしたけどね、
時代変わってきました ね、
はい、
ね、だからそのどうしても妊活ってこう一人だけの悩みにならないで同じ悩みを共有できる仲間がまずいるっていう、
ね、ね、
ところの部分がこのキュルキュルの、ね、時田さんと大沢さんの開発のメインのところで ね、
いいアイデアだと思いました、
3週にわたってこの1年を振り返ってと題してお届けしております。さあ最後は11月12月を振り返ってまいります。
はい、11月は立川アートレディースクリニックの、右島藤尾先生、院長先生に出ていただきました。
はい、
で先生さん最近菌にねものすごいこうお詳しい先生
でした、ね、その通りです。あのもう思いがすごい入っていて、理由を聞いたらですね、あの私初めて訪問した時に先生がおっしゃったのが、エマ・アリスの話をした時にやっぱそうなんだよっておっしゃって、先生何ですかって聞いたら、学生の時、医学部生の時から怪しいと思ってた、
怪しい、
最近が絶対意味があるんだっていうのを言ってたんだけども、上の先生は何の話を聞いてくれなかったと でも僕は嬉しいよと、やっぱり意味があったからこういう検査ができたと。
その時の、ね、直感がやはりこう証明された感じがされたんでしょうかね。
ね、すごいおっしゃってました。ね、でしかも子宮内の細菌とやっぱ着床は関係があるんだというのをすごいおっしゃってて、で金城先生の話聞いたらやっぱり、膣では、pH4.5 ぐらいの、弱酸性な環境になっていると、で子宮内も同じように弱酸性な状態になっていると。でこれはラクトバチス菌が出す酸によってですね、そういった酸性環境が保たれていると、うんうん、でこれは病原菌がもし入ってきても病原菌は弱アルカリ性で生着して生きていくものなので増えることはないというふうな話をですね、右島先生はずっと思ってたとおっしゃってました。
はい、そうですね、帰りといいますか、後日先生にもお聞きしたんですけど、はい、胃の中のピロリのような感じで酸性になってる中で生きる菌が子宮にもいるんだとおっしゃってて、もうちょっとびっくりしましたですね。
そうです。であと先生がおっしゃってたのが、そのもし悪い菌が入ってきた時のこの悪い菌の相乗効果が最も悪くするんだということもおっしゃってて、
はい、
その相乗効果、悪い菌の相乗効果っていう言葉はすごく私も記憶に残りましたね。でその後お話しいただいたのは子宮内膜側のタイミング、
はい、
でなんか学術用語に騙されてはいけないってことを言っていてですね、はい、着床の窓という言葉、これとも危険だと。確かにこの言葉はですね、出てきたのは昔の人がまあこう述べたわけですよ、
うん、
そしたらもう着床の窓みたいな窓があるんだっていうふうに思ってしまうがために、本当の大事な部分が見えなくなってしまうと。これすごく僕にはすごい、なんでしょう、こうきっと突き詰める方が好きな方には、ああそうだよそうだよって思ったと思います。
そうですね、窓がこう 1-0 でこう開いてる開いてないではなくて、やっぱこう地球の着床能力が、上がっていって、こうピークはどこかっていう、
そうそうそうです。だから
ことですよね。
で先生はその成熟度って言葉を使っていらっしゃいました。子宮内膜 の、 成熟度を見るのがエラ検査なんだというふうな言い方をしてましたね。
はい、
であとこういったことも、子宮内膜を厚くする方法っていうものが、まあ今だとこう PRP とかいうことがあるんですけども、ね、ここ立川アートレディスクリニックではゲストと言われるですね方法、これは白血球の力を借りるって言ったの で、はい、でそれ で子宮内膜を厚くするっていうのがあるそうです。これすごい私初めて聞きました。でこの時にヤクルトの話もちょっと出ましたね。
ヤクルトって皆さんがご存知のアメヤクルト、
あそこの会社は白トカブによってこう生まれたばかりの赤ちゃんを作った経緯があると。で白トカブを使ってあそこまで大きくなったと、でその中でこうアイジェノミクスもですね、まあ、菌を扱うわけではない検査側だけれども、同じようにこう不妊の方々を救っていってあげてほしいと、助けていってあげてほしいと。
ヤクルトさんはあくまで腸ですけどね、やっぱり子宮にもやっぱり同じぐらい大事な、影響を、ね、菌が及ぼしているとおっしゃってましたですね。
そう思います。はい、で12月、はい、今月最初はですね、株式会社ジャフコさん、
はい、
2回目の登場ですね、森田さん、はい、出ていただきました、
はい、
でこれは本当にいいものを作ったなと私は思います。やっぱ旦那さんですね、クリニックに行くのが行きづらいっていうのを家でできる検査を作りましたね。
しかもその、自分の精子を自宅で確認できる簡易キットが楽天で購入できるんですよね。そうそうそ
うそう、楽天で購入できる、これとてもすごいいいですね。やりやすい、気分はよくわかります、いいのを作ってくれたと思いました。
より身近になる感じがしますね。
はい、
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。 ERA 着床の窓で検索。3週にわたってお届けしてまいりました、そして令和元年最後の放送でございましたが、ね、さあ振り返っていかがですか。まずじゃあ龍太郎さんから。
はい、そうですね、 私はアイジェノミクスはねまだあの2ヶ月
もすぐ3ヶ月信じられないけど、
そうですね、なんですけれども、まあ、あの入社してね早々すぐあのスペインに行かせてもらって、はい、うん、すごくこう会社自体も若くて自由な雰囲気をすごく感じましたし、ものすごくこうサイエンスといいますか、こうどんどん新しいことにチャレンジしていく会社だなっていうのを感じまして、毎日今エキサイティングです。
エキサイティング、
はい、は
い、いやもうそのおっしゃった通りですね、私もですねアイジェノミクスに入ってその点はすごく感じます。で今年ですね2回目のスペイン本社に行ったんですね、グローバルミーティングと称して各支社の、何か呼ばれてですねこれ集まった会があって、そこでもやっぱりチャレンジ精神っていうものをカルロス・シモン、CEO も含めてですね説明がありました、
はい、
でやっぱりチャレンジしていかないと次はないんですよ、
そうですね、
見えてこない、なんとか患者さんのために助けてあげたいっていう思いと、間違っても、いい検査ができたから生まれたからといってもおごってはダメだと、これは真摯に対応していかないと何か間違った方に行くかもしれない、そこは十分気をつけていかなきゃいけないっていうのを代表が何度も言ってました。
そうですね、そしてカロスチーム、あの CSO チーフサイエンティフィックオフィサーですね、はい、で彼のような人間がこうマネジメントボードにいるというのがですね、私たちもものすごく心強くて、
心強いですね、ここは全く他の検査会社は違うところだと思います、はい、
そうですね、そのカルロスとあと11月にね R&D のナンバー2のカルメン・ルビオ、この2人が今年来日しましたね、
しました、学会で、まずは、IVF 学会
10月に福岡でありました、
ありましたね。でここにカルロス・シモン CTO のカルロス・シモンが来て講演を行いました。でやっぱり先生たちとねあのミーティングの場を持ったわけですよ、
はい、
そしたら先生たち言ったのが信念を持っておられるって言ったんですよね、カルロス・シモンは信念があるって、やっぱり研究者であるのと、あとは何のために自分はこの研究をして検査を出してるんだっていう思いが強いんだと思います。だからそれがちゃんとした検査として出てきてるんじゃないかと僕もちょっと信用できる部分ですね。で次にカルメンさん、
はい、
カルメンさんが来たのは
生殖医学会ですね、11月に神戸でありましたね、
はい、もうこのカルメンさんはもうお母さんですよ、スペイン本社各支社のラボチームにとってのお母さんです。お母さん的存在、
お母さん的存在、みんながこう頼ってしまいたい、
頼ってしまいたくなるお母さんみたいな存在、そうですそうです、すごい優しいんです、可愛らしいもうおばあちゃんですけど、で彼女が日本の神戸に来てですね発表したんですよね。これもまたチャレンジのある発表でしたね。
そうですね、
とても来年が楽しみな、
そうですね、新しいこう検査方法とか新しい技術をどんどん開発して次に取り入れていこうっていう、
そうです、
その発表だったので、うん、そう期待を
期待してます、
はい、そしてこの1年ねあの放送をお聞きいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、年明けの放送は1月5日日曜日でございます、その時もこの3人で明けましておめでとうと言いたいですね。
そうですね、
はい、
ぜひ。
それでは2019年皆様ありがとうございました。良いお年を。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。